マクロンフランス大統領が26日からブラジルを訪問なされていたんですよね。ブラジルのルラ氏とアマゾンの視察にも行かれたということなんですけれども、
うん、
まあ、その訪問先が多数あってリオデジャネイロ州などベレンやそのアマゾンにまで環境保護区を訪問なされていたわけなんですけれども、その時の映像がすごく仲良く手をつないで、まるで新婚旅行に訪れている2人のような場面がたくさんあったんですよね。
2人というのはマクロンとブラジル大統領のルラですね。
はい。
これなんか写真見ても、キャッキャッキャしてますよね。恋人みたいなね。
そうなんですよね。
どういうつもりなんでしょうね。
まあ、実際に何がお話し合いなされたかと言いますと、やはりこのアマゾンの先住民のテリトリーにエネルギーがあるわけですね。石油が埋まっているわけなんですけれども、これ領土の 11% を占めているこの先住民のテリトリーに石油はないんだよとマクロン氏とお話しされて、その後手をつないで歩いていかれた様子なんですけれども、
あのルラが軽くいなしたということですね。
ええ、
それにしてもこれなんでこんな手をつないでね、仲いいのかということですよね。
やはりこの張り詰めたウクライナの状況も、まあ、フランスは自国の兵を送ると言ってしまったわけなんですよね。まあ、ですが実際のところ国民も議員の方々も、そしてお隣の国のイタリアのメローニ氏も派兵は望まないとおっしゃられていたわけなんですね。
ええ、だからウクライナに派兵するということはすごいリスクがありますし、フランスももうアフリカからの植民地を撤退してね、でロシアへの制裁によるエネルギー問題でかなり疲弊してるはずなんですよね。
ええ、元下のおっしゃるフランスのアフリカ植民地撤退ももちろんそうですし、そしてマクロン氏は今回ブラジルを訪問することでたくさんの歓迎ムードを味わったわけなんですよね。ブラジルの方々が行く先行く先でマクロン氏を温かく迎え入れてくれたというのが、この写真の中でマクロン氏の気持ちが変わっていくのが見れるのかなとも思うんですよね。
そしたら本来はこれまたエネルギーを盗みに来ているグローバリストのマクロンが、本当であれば国民がもう帰れみたいなね、プラカードで拒否して、ルラももう眉間にしわ寄せてね、前なんかの話するかみたいな態度をするところ、これアクロバット的にね、ルラはまるで子供をあやすようにマクロンを温かく抱擁し、手をつないで子供のように喜ばせて帰らせたという、そういう戦略を取ったわけですね。
そうだと思うんですよね。
すごい大人の対応ですよね。
いつもトマトや卵を投げつけられてきた、そして今はもうフランスが大変なことになっている、なんかもう心が解き放たれているような気がしたんですけれども、まあ、そしてその際やはりこうウクライナ戦争の内容にしてもルラ氏が相談に乗って挙げられたのではないかと思うんですよね。
まあ、これもその外交による高度な心理戦ですよね。
そしてコロンビアの大統領が、イスラエルがこの停戦決議に違反したら国交を断絶することを世界の国々に呼びかけますとペトロ大統領がおっしゃられたんですよね。
自らの姿勢を世界に公言するということはすごい勇気ですし、その意志の固さが伺えますよね。
ええ、まあ、このペトロ大統領は以前にも、ナチズムは優秀な人種という信念に基づいており、それが異なる者たちを人間以下とみなす、人々を破壊し奴隷にする権利を与えている、パレスチナでも同じことが起きているということを主張なされていたんですよね。そして去年のこのガザへの大虐殺が始まったと途端に、ペトロ大統領はイスラエルとの防衛協定を締結させているんですよね。そしてコロンビアはイスラエル大使に国外退去も要求されていたということなんですよ。イスラエルとの国際関係を停止しなければならない、我々は大量虐殺を支持しないとこうおっしゃられてきたわけなんですよね。もう本当に気持ちが分かるというか、こう言えないといけないと思うんですよね。
そうですね。本当はトルコのエルドアンもロシアからパイプラインを伝えてもらって、そこから利益を得られるという措置を取ってもらったんで、このイスラエルアメリカを切るっていう、そういう判断ができる瞬間があったんですけど、それをまあ逃してしまった形なんですよね。でこれ日本に関してはこのアメリカイスラエルを切るっていうところよりももっと根深くてね、主導してるんじゃんこれがね、ことになってるわけなんですよね。
そうですよね。まあ、ぜひこれ世界の国々に呼びかけていただき、まあ、国交というのはお金だけでつながっているものではないということを再認識してほしいなと思うんですよね。まあ、未だにイスラエルの国会議員アルグコーヘン氏が、首相はただ決断すればいいのだ、首相が我々はラファで軍を展開すべきだ、彼らがラマダンで弱っている今骨まで分断しなければならない、ラマダンは彼らを殺害するのに絶好のチャンスだ、彼らは弱っている、疲れている、気の毒だなんて思わない、気の毒なのは我々の兄弟だと、このような狂言をなされているわけなんですよね。このような議員が、まあ、テレビに出ていらっしゃるのもすごく恐ろしいなと思うんですけれども、そしてロシアではセルゲイ・ラブロフ氏が、インターポールがモスクワのグロッカスの視聴者で起きたテロ事件の捜査でロシアに申し出をしたことについて、公平であるべき国際機構が西側諸国によってますます私物化されつつあると、このようにおっしゃられたんですよね。
インターポールの回答というのは、ロシアにとってはあまり思わしくない西側寄りの調査報告だったということですね。
まあ、それを申し出たということなので、今からもそこに解明するために入ってくるとおっしゃられていると思うんですけれども、日本の福島の処理水の問題も公正にたくさんの国々の人々がこの専門の方々で調査をするといったところに IAEA が入ってきて、まあ、うやむやになってしまった、事実もそうだと思うんですね。
それを懸念してのラブロフの発言だったわけですね。
彼らは即座にウクライナを擁護し、攻撃には関与していないと言ったと、このようにラブロフ氏はおっしゃられているんですね。西側諸国はこれは ISIS の仕業であり、ウクライナを疑う必要はないと積極的に 皆を説明しようとしている。これがインターポールも同じであるということをおっしゃられているんですね。まあ、ISIS はロシアを攻撃する動機もないですし、まあ、ISIS を刺激しているロシアもいないわけですから、
うん、
そして拘束された犯人たちはウクライナに逃亡しようとしていたところ捕まっているわけですから、もう証拠も上がってきているのにインターポールをよこそうとしている西側諸国がいるわけなんですよね、
うん、
まあ、ストーリーの書き換えを行いたいんだと思うんですけれども、そしてクロックスのテロ事件の捜査で防火安全職員が取り調べを受けたようなんですけれども、目撃者によるとコンサートホールが武装勢力によって放火された後、自動消火、排煙、非常照明システムは作動していなかったと言われているんですよね。そしてクロッカスグループのオーナーの息子はこれらの疑惑を否定しているということなんですよね。クロッカスの持ち主が、まあ、トランプ氏のお友達であったと思うんですけれども、
アゼルバイジャン系ロシア人ですよね。
そしてアメリカのアレックス・ジョーンズ氏はこの方もジャーナリストだと思いますけれども、まあ、この方はクロッカスでのテロに関して NATO は常にテロリストを利用する計画を持っていたことを思い出したと、このようにおっしゃられるんですよね、1950年代から1980年代にかけて NATO はグラディオ作戦と呼ばれる計画を持っており、まあ、それは部分的に秘密解除されているようなんですね。この計画によればヨーロッパでロシアが何らかの紛争で勝利を収め始めたら残された工作員のネットワークがテロ攻撃を仕掛けるというもののようなんですよね。私は NATO と NATO の政策について調査したことがあるが、NATO の軍事ドクトリンによれば、同盟が戦争に負けると非対称戦争テロリズムに転じるということを知っているとおっしゃられているんですね。このモスクワのクロッカスシティホールの攻撃について、まあ、かなり現実的な説が上がってきているんですけれども、まあ、それはこのクロッカスシティホールのテロ攻撃の前に、もうウクライナが敗戦したムードになってきていましたし、事実そうであったわけなんですよね。
ウクライナ軍の司令塔が退任したという発表がありましたし、実際のところそれはもう殺されているか、ロシアにとって取り押さえられているかということですもんね。
そして武器もそうですけれども、兵士がまずいなくなってきていて、NATO 自体も本当に出陣するつもりもなく、ウクライナは NATO 国でもありませんので、武器をずっと送り続け、司令塔もこの NATO が仕切っていた、アメリカとイギリスとともに仕切っていたと思うんですよね。
だからもうウクライナ敗戦確定っていうそのタイミングで、あのクロッカスのテロが起こったわけですね。
ロシアにとって有利な条件でアメリカで合意する、まあ、敗戦した後の敗戦処理の合意が、まあ、準備されていたと言われているんですよね。そのヤルタ2がもう具体的に話に上がってきていたと言われているんですね。
あの第二次世界大戦後に行われたヤルタ対談の第2弾がこのウクライナ紛争終結で話し合いの場が持たれる準備されてたわけですね。
ロシア、中国、イギリス、フランスが参加する新しい安全保障の話し合いを計画していたということなんですけれども、まあ、それをもう絶対やめさせたい、それを止めたい、まあ、戦争をずっとまだ続けさせたいと思っている人がこのクロッカスのシティホールを攻撃しているわけなんですね。
ヤルタ2を要は邪魔したわけですね。
それは一体誰なのでしょうかという話になっていくと思うんです。プーチン大統領は、まあ、テロを行った犯人は捕まえましたけれども、その指令を出している人を徹底的に調べますとおっしゃられているわけなんですよね。
まあ、このテロが起こった時になぜか日本でもニュース、時事ネタ、世界の情勢を話している人たちは一斉に止まった、ある同じ共通のインフルエンサーたちがいるんですよね。なんでこのクロッカスの話しなかったかっていうことが不思議だったんですけども。
そして NATO の軍事委員会のロブバーガー委員長は、北大西洋同盟はロシアとの衝突の可能性に備えているとは述べていらっしゃるんですけれども、ウクライナには NATO 軍は駐留しておらず、駐留させる計画もないとこのような表現をなされているわけなんですよね。そして NATO のロブバーガー軍事委員長は、マクロン氏があそこまで言ったのに、まあ、派兵すると勇んでいらっしゃったわけなんですけれども、まあ、ゼレンスキー大統領がウクライナでのフランスの派兵を死なせたくないんだよと、このように言ったんだと、このバウアー軍事委員長が、まあ、つまりフランスの派兵を望んでいないのはゼレンスキーだというふうに発言をなされているんですよね。
ゼレンスキーはもうフランス、マクロンよ、兵士はうちにもよこしてくれるんだって、そういうのもあるわけですね。
思っていないと思うんですよね。これはマクロン氏をかばっていらっしゃって、マクロン氏は逃げ出したい状況にある、まあ、そして今ブラジルに訪問されていたということを私は感じているんですけれども、
あとバウアーはわざわざマクロンかばってそういう発言をしてくれたということですか。
まあ、ゼレンスキー氏がそう言っているので、いらないとはおっしゃられているというふうにかばっているわけなんですよね。そしてウクライナの首脳部は武器弾薬が必要だと言っているんだけれども、ゼレンスキー大統領は、まあ、そこが変なんだとこのバウアー氏はおっしゃられるんですよね。まあ、やたらとお金のことばかりお話をされるだけで、
ゼレンスキーがね、
ある程度の武器はウクライナでも作れると、そのようにおっしゃられたということなんですよね。ですのでお金をよこせと、お金だけを今よこしてほしいと。
ああ、そういうこと。
そのようにおっしゃられたと、この NATO の軍事委員長が。
まあ、NATO も軍事、ゼレンスキーも、結局お金だけくれたらいいんだということですね。
まあ、これざっくりこのような話をなされているわけなんですね、インタビュアーに向かって。
だから彼らの目的は、結局彼だったということですよね。
そしてこのバウアー氏が、まあ、どうしても私はハンター・バイデン氏に見えるんですけれども。
似てる。どういうことなんでしょうね。
まあ、ただ似てるだけだと思いますけれども。そして、ロシア育ちのパシュトゥーン系アフガニスタン人の兵士が、今ドネツクでも戦っていらっしゃるんですよね。この方が、ロシアは慈悲の心で私たちに力を与えてくれ。私はこの軍で従軍し、ロシア連邦の軍に属していることを誇りに思う。私はドネツク人民共和国軍の兵士であり、ロシア連邦軍の兵士だ。今、タジキスタン、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギスタン、アジアの兄弟たちよ。我々を支援してくれ。 我々と共にいてくれ。悪魔崇拝との戦いで私たちと共に立ってくれと。このようにアブドラ氏は足を失った兵士でいらっしゃるんですけれども、うん、今も現役で頑張っているということなんですよね。これはクロック氏の問題でタジキスタンの方々がテロであった。ですので、イスラム国の方々は我々の兄弟だとこのように訴えかけられているんですよね。そしてロシアの兵士の中にも今ロシアで起こったテロ攻撃を受けてメッセージを残しています。私が言いたいことは挑発に乗るなということだ。敵は私たちを共食いさせるために可能な限りの方法で私たちに毒を盛ろうとしている。タジキスタン人が共謀に加わった件だが黒い羊はどこにでもいると、まあ、このようにおっしゃられたわけなんですよ ね。すごくわかりやすいですし、今行われていることは挑発であるということと、まあ、戦争を終わらせたくない人たちがいるということになるんですよね、
うん。
まあ、これを見て もう本当にロシアの兵士の方は戦い方を熟知している。今起こっていることも即座に理解してこのようなメッセージを、まあ、世界中に送っているわけなんですよ ね。
そうですね。
モスクワではテロの犠牲者が治療を受けていた病院から700人が避難しているんですね。ピロゴフ国立医療外科センターが爆破予告を受けてしまったということなんですけれども、これ数日前の出来事ですけれども、その病院の全スタッフと患者は建物から退去させられたということなんですよね。これぐらいテロが活発に動いているということなんです。まあ、これに対しプーチン大統領は犯罪対策について昨年はいくつかの種類の犯罪が増加した。私は内務省やその他の執行機関の同僚とともにこの状況に注意深く分析し、追加的な予防的措置、その他の犯罪防止措置のシステムを考えていきたいとおっしゃられているんですよね。もうロシアにある建物すべてに防犯システムや防災に備えた建設基準を設けるとおっしゃられていたと思うんですよね、
はい。
そして EU の議員のマルセル・デ・グラフ議員がウクライナの子供たちをロシアへ強制移送しているというすべての情報は全くのプロパガンダだとこのようにおっしゃられたんですよね。今もベロゴルドにいらっしゃる子供たち、もうそれはロシア領内なんですけれども、子供たちがサンクトペテルブルグに移動されているんですけれども、それはテロリストが多発しているエリアからの移動なんですが、このウクライナの子供たちをロシアに強制移送しているというのはもう日本のニュースでもずっと言われてきていることなんですよね、
うん。まるで人さらいのような伝え方しますよね、してましたよね、
うん。そしてロシアは数百万人のウクライナ人避難民を受け入れていて、これ世界でダントツ多いんですけれども、幸いにもその中に数千人の子供たちが含まれているとお話しされているんですよね。彼らはウクライナに爆撃された、または爆撃されている子供たちだ。国際刑事裁判所はゼレンスキーをこそ訴追すべきだった。その上ウクライナはペドフェリアネットワークのための子供たちの最大の供給源であり、人身売買、臓器売買の牙城であるとこのようにおっしゃられていたんですよね。そしてその目的で代理出産による繁殖場でもあった。ロシアでは子供たちは伝統的な療育法で教育を受けている。西側ではトランスジェンダー、ホルモンの抑制、生殖器の切除を吹き込まれているが、偽善も甚だしい。西側はこうした戦争を終わらせるべきだ。このようにおっしゃられているんですね、
うん。
私たちもこのウクライナ紛争が始まった時には、代理母のお話をかなり詳しく取り上げたと思うんですけれども、
そうですね、
このようなことを、まあ、ヨーロッパ諸国の方々も皆さんご存知だと思うんですよね。
で、私はこのペドフェリア、その人身売買に関しては、かなりこう、あまりにもぶっ飛んだ話なんでね、理解しがたかったんですけども、この写真ありましたからね。
これウクライナのものではありませんけれども、まあ、このアメリカは戦争を行うたびにこの赤ちゃんを誘拐しているようなんですよね。
これびっくりしましたよ、もう、
うん。まあ、ベトナム戦争の敗北後、アメリカは何千人ものベトナム人の赤ちゃんを誘拐し、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリアに送り込んだということなんですよね。
うん、ほんまにやったんや、これ。
これベイビーリフト作戦といって写真が残っているわけなんですね。
ね、
まあ、もうウクライナは主権国家ではなく、アメリカが利用してきた国であって、こういったことが引き続き行われてしまっている国であったということなんですね。
うん、
そしてアメリカで。
いや、ほんとそのアメリカって闇深すぎると思いますよ。うん、これほんまに暴かれたら、もう世界が仰天するでしょうね。
そしてアメリカ下院は9兆円規模のウクライナ支援の法案をイースターの休暇明けの4月9日以降に採択するということなんですけれども、アメリカのジョンソン下院議長は3月31日明日ですねに祝われるイースター後にウクライナ支援の法案を採択を行う考えを示していると、これ CBS テレビで伝えられているんですけれども、
うん、
まあ、この戦争大好きアメリカはどこまでも信じている日本がいると思うと、まあ、恐ろしくなってしまうわけですし、まあ、泥舟に乗ってしまう日本がいると思うんですよね。まあ、そしてフィナンシャルタイムズでは4月に予定されている日米首脳会談に合わせ、両国が1960年の安保改正以来最大の防衛関係の見直しを計画していると報じているんですよね。
はい、
岸田氏が4月に訪米されるということなんです、
うん。
在日米軍の機能を拡充することで中国の脅威に対応し、台湾有事の際などに円滑な連帯を可能にすることが目的だと言われているわけなんですよね。
はい、
日米両国は中国と北朝鮮に対抗するため60年以上ぶりの大規模な安全保障条約の更新を計画している。これもとても恐ろしいことだなと思うんですよね。まあ、逆に国連の中ではロシアの代表ネベンジャ氏がもう北朝鮮を監視しているのをやめなければいけないという協議をなされているわけなんですよね。そしてバイデン氏と岸田氏は日本の軍司令部を再編成する計画を発表すると、これはタスで伝えられているんですけれども、まあ、この今アメリカの大統領選が控えているわけですけれども、トランプ氏が再当選されると、まあ、岸田氏も、まあ、バイデン氏も まあ、世の中が良くなるんじゃないかということを思われている人が今すごく多い理由は、やはり2020年の選挙の問題だったと思うんですよね。
ええ、
世界中の人々がバイデンジャンプを見たということで、これはまあ正当なやり方ではない中、大統領が、バイデン大統領が生まれてしまったというストーリーだと思うんですよね。
うん、
そして実際に、まあ、投票機がどうであるとか、昨日もお話ししましたけれども、そこに関わっていたのはソロス氏であったということですけれども、私たちもその頃トランプ氏を応援していて、マリコパ軍の投票の様子を、動画をずっと
何日も何週間も追いかけてましたよね。
うん、
もう結局うやむやで何の回答もなかった
ん
ですよね。
うん、そこがトリックだったと思うんですよね。うん、これ、まあ、シオニストたちが作ったシナリオの大成功をした部分だと思うんですけれども、
つまりあのバイデンジャンプそのものもでっち上げであり、これがずっとバイデンに文句を言い続けるトランプが正しいというセッティングがそこで成功してるわけですよね。
うん、そしてここに来てイーロン・マスク氏が共和党への支持を表明したということなんでしょうね。
表明したんや。
まあ、これで X も今後もう今ですら、まあ、ちょっと何かが起きているなと、X の中でも起きているなと感じるんですけれども、
うん、
まあ、そう感じる方は多いと思うんですよね。というのも、アメリカ司法省が特定の YouTube 動画を視聴したアカウントの名前、住所、電話番号、閲覧履歴を要求していたということなんですよね。
めっちゃビビらしてるよ。
ユーザーアクティビティを引き渡すよう命じるというようなことをずっとしてきたというのは、これ、スノーデン氏も、まあ、おっしゃられていたことだと思うんですけれども、まあ、人々が監視されているということだと思うんですよね。
ファシズムの何者でも、ファシズム以上の、これ、ファシズムですよ、普通に。
まあ、そういったアメリカになっていく、そして追随する日本がいるということがとても危険だということなんですよね。まあ、これによってちょっとびっくりしてしまう方もいるかと思いますけれども、まあ、これ自体あの憲法違反ですから、まあ、このようなことをアメリカは行っているということが、まあ、本当に恐ろしいですし、これ続けていこうと思っている人たちがやはり何を牛耳っているかというと、まあ、この SNS やプラットフォームを握っている人たちが、まあ、国と連動して動いていくということになると思うんですね。
だからこの X 上で自分のその両親で情報をピックアップして投稿してる人が、もしかしたら X からお誘いを受けて、それなりの報酬を受けて、そのブルーマークというんですか、その名前の後ろにつく青水色のチェックマークがつくことで、その一気に リツイートが10倍も100倍もなってね、広告収入が入ってくるっていう風な仕組みが出されているんであれば、
スカウトされるようなことがあるのであれば、
それはもうグローバリスト、お金に自分の魂を売ったということ同じですからね。
それは YouTube も同じだと思うんですよね。うん、まあ、そしてまあ、X が、まあ、動画も配信していくというふうに YouTube と同じ方向に進んでいるとも言われていますよね。
ええ、
まあ、ですが、まあ、Google が子供たちをスパイしているということで、ニューメキシコ州の司法長官は Google に対して訴訟を起こしているんですよね。
うん、
アメリカの教育に機材を提供している Google は、その立場を利用して本人の知らないうちに子供たちのデジタル生活を追跡しているということが分かってしまっているんですよね。
ええ、
まあ、ですので、改めてこういったことが危険視されているということと、今後アメリカがどのように、まあ、政府がどのように動いていくのかを注視しておかなければいけないと思うんですよね。
まあ、政府といっても、まあ、イスラエルがいいですけどね。
うん、
デストピア化が進行するということしかイメージできないんですけど。
うん、まあ、ですが、本当日本でも紅工事の話が、まあ、小橋製薬の方々が謝罪されるというニュースが上がってきているんですけれども、
ええ、
まあ、それ自体 もうワクチンが検証なされずに、まあ、接種され続けてきたということも同じく、今回の場合も何の検証も行われずに、その紅工事が腎臓疾患を起こしているということで、まあ、謝罪にまで至ったというのが、すごい瞬時にこれ動いてしまっているわけなんですよね。
これ日本 その発酵食品の文化を、ね、ぶっ壊すものとしてこれ動いてますよね。
そして、まあ、ワクチンの被害などがその腎臓の疾患の方が多く出られているのを、小林製薬がプロダクトした製品を使ってごまかそうとしていると思うんですよね。
うん、
さまざまな日本の食品が厚生労働省のワクチンの被害のすり替え隠蔽作戦に乗っかっているということなんですよね。そして食品がターゲットにされ始めたということ、まあ、これは陰謀論ではなく陰謀であるということをお伝えしたいんですね。
うん、納豆、梅干し、味噌、自然の塩、甘酒、蜂蜜、生姜とかね、
うん、
これ日本の和食にとってなくてはならないものを
市場
から
体に
いいんですよね。うん、それをもう日本の市場から消し去る勢いでやってますよね。
うん、まあ、大事な食文化を奪われたくないということを主張しなければいけないと思いますし、
うん、
まあ、このような、まあ、テレビの報道がほぼほぼ嘘であるということも知っておかなければいけないと思うんですよね。
ちょっと急に小さくなった。
ほんの詰まってきたの、多分。
でも終わらんか。以上です。
ありがとうございました。